はいどうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い27歳会社員の小太りが毎日のことを話していくラジオです。皆さんよろしくお願いします。はい、今回は第157回ジャンプ店と叙々店をはしご、僕の人生は漫画に彩られているということです。やっていきましょう。はい、今回はですね、ちょっと漫画について話していきたいと思います。皆さん漫画って読みますか？どうでしょうね。僕は本当に小学校の多分3年生とかから、コロコロコミックスをね手に取って読み出して、そっからですね、もうずっとジャンプ、週刊少年ジャンプ、マガジン、サンデー、あとヤングマガジン、ヤングジャンプ、あと別冊マガジンとかモーニング、なんかめっちゃ多い時はスピリッツとかも読んでましたね、とかっていうのを読んで、もう本当にジャンプは今でも毎週読んでますし、もうね、ずっとずっと漫画を読んでいました。本当に実家にいた時はね、200冊ぐらい漫画があったりして、で今もですね、Kindle ですごい漫画を買いまくってます、日々で。もうすごいね、漫画が好きな僕なんですが、この度ね、東京で開催されてた2つの漫画系のね展示会のイベントに行ってました。で、1つは、ジャンプ展っていう週刊少年ジャンプの、年代別に分けてですね、僕が行ったのは2000年代の作品展示とか、あとはまあ原画があったりとかっていう、そういうのがね、六本木の方であったので、それに行ってました。で、もう一つがですね、荒木裕彦原画展っていうのがあって、それ何かと言いますと、ジョジョの奇妙な、あ、ごめんなさい、噛みましたね。ジョジョの奇妙な冒険というね、漫画を描いてる荒木裕彦先生っていう方がいらっしゃるんですけど、まあ、その人の描いた漫画の原画展が、それもね、また六本木の国立新美術館、国立っていうのかな、の方で ありまして、でそこに行ってました。でね、本当に面白かったです。で、まあ一つずつ話していきますと、まずジャンプ展の方はですね、どんな感じだったかと言いますと、六本木のね、森美術館っていうのがあるんですけど、六本木ヒルズですね。でそこに行ってて、で、まあ、僕が行ったのは2000年代の漫画でね、まあ、何があるかって言ったら、まあ一つワンピースですよね。めちゃめちゃ今も連載してます。で、ナルト、そしてブリーチで、あとはですね、まあ、デスノートだったりハンターハンターだったりっていう、まあ2000年代に連載がスタートしたとかっていう漫画の展示会ですね。で、なんか何が良かったかっていうと、結構ね、マニアックな漫画もね、展示されてて、それが個人的にはすごい嬉しかったです。で、僕がその中学校の時に結構好きで読んでた漫画がね、アイシールド21っていう、アメリカンフットボールを題材にした、まあ、結構マイナースポーツであるんですけど、それの漫画があって、でね、僕の同世代のね、友達とかもね、みんなすごい読んでましたね、アイシールド。で、もう一つがね、ムフヨとロージーの魔法律探偵相談所っていう、相談所？事務所？どっちか忘れた。の、っていう漫画があって、それはどんな漫画かっていうと、魔法を使っていろんなこうトラブルを解決していくって漫画なんですけど、人間界となんか魔界みたいなのがつながってて、で、その魔界の人がなんかこう人間界を滅ぼそうとして、いろんなそのなんか魔力みたいなの使って脅威をもたらしてくるんですけど、それに対して魔法律っていうのは法律なんですよね。で、人間界に対して魔法を使って何かするのは罪なんですよ。で、その罪を魔法律っていう法律で裁いていくみたいなのが、そのムフヨとロージーの魔法律、そう、魔法律、何やったっけ、相談事務所やったと思うけど、正式名称っていうのがね、僕の好きな、まあ、漫画で、それのね展示とかもあって結構面白かったですね。で、一緒に3人ぐらい知り合いの人と行ってたんですけど、その人たちはね、1人は漫画を全く読まないという人で、もう1人が年代がちょっと違うっていう、もうその一世代前のね、多分1990年代にドンピシャで読んでたっていうので、まあちょっとなんかこう僕だけがね、1人おーとかって興奮して見てました。 いや非常に懐かしかったですね。結構なんか自分でもちょっとね誇らしかったのが、その展示されてる漫画のほとんどをねちゃんと読んでて、やっぱジャンプとか結構買ってたんで、僕中高ぐらいの時に、あやっぱなんか懐かしいなと思いました。で、あの2つ目がね、荒木飛呂彦原画展なんですけど、まあ、これまあジョジョ展って呼ばせていただくんですけど、これは何かと言いますと、そのジョジョの作者である荒木飛呂彦先生の描いた原画とか、あとは超特大パネルになんかこう新しく描き下ろししたイラストとかっていうのが展示されてる、あの美術展みたいなやつでね。でその他にもなんかこうあのジョジョのスペシャルムービーがあったりとか、あとはその荒木先生がどういうあの描き方をしてるかを解説したね動画とか、あとは実際に使ってるそのペンであったり、あとネームですね。ネームっていうのは漫画のね小回りとかセリフとかを決めるなんか下書きみたいなのをネームって言うんですけど、そのねネームが公開されてたりとね、結構ねレアなあの展示会でした。でジョジョ展ねすごい良かったんですよ。で何が良かったかというとですね、あのそのジョジョがどういう風に作られてるかっていうのを詳しくね知ることができたっていうのが結構楽しかったです。であのそのジョジョのキャラクターってすごいあの細かいんですよ。設定がなんか魅力あるキャラクターがいっぱい多いんですけど、それがねなぜ魅力があるかっていうのが、設定がめちゃめちゃ細かくて、その細部まで作り込んでるからキャラに魅力ができるっていうのがね一つあるんだなと思って、それがねちょっと結構面白かった、見てて。でそれをねなぜ知ったかというと、その荒木先生がキャラ一人一人にあの身元調査表みたいなのを作ってて、それになんか書き込んでるんですよ。詳しく口癖、価値観、将来の夢、なんかね、なんか異性に求めるものとか、本当になんかあの実際にいる人にインタビューしたんじゃないかっていうぐらいのあのすごい細かさで書かれてて、まあそれぐらいね細かくその設定を作り込んでるからこそ、やっぱキャラの魅力が引き立って漫画自体面白くなるんだなっていうのはねすごい分かりました。で、まあ、ジョジョ展に行って、あこれはと思ったのはですね、あのジョジョが他の漫画を一切まあ、一切ではないかもしれないですけど、他の漫画を参考にしてるのではなく、その荒木先生が好きなあの美術品とか、あの絵画彫刻とかですね、あとはあのサスペンス映画とかっていうのに強く影響を受けてるっていうのがね、僕の中では結構あこれはすごい大事な要素かもしれないと思いましたね。でなぜかっていうとですね、その漫画っていうのはフィールドでありながら他の漫画をあまり参考にしてないと思うんですよね、おそらく。だからこそ、まあ、オリジナリティが生まれたりしてるっていうのがね、そのジョジョの人気の秘訣じゃないかなと思いました。でこれ多分あの何でもそうなんですけど、自分の分野にあの用いることができてですね、例えば僕の場合だったらあのブログとかツイッターをよくやってるんですよ。で、まあ、こうやってラジオもやってますね。でね、あのいわゆるそのブロガーとかって、まあ、ブロガー価値観みたいなのがあるんですよね。でそこを参考にするんじゃなくて、もっとね違うフィールドを見てくる。例えばこの YouTube であったりとか、ラジオトークなんかもそうなんですけど、ラジオトークの他のねトーカーさんがどういうこと喋ってるかっていうのを聞いて、でなんかブログに活かせそうと思ってブログに還元するとかっていうね、なんかその自分のやってるフィールドにとどまらず、他のとこまでちょっとね飛び出して、でそっから何かをゲットして、それをあの自分のフィールド、僕であればブログとかツイッターとかに還元していくっていうのがね結構あの重要じゃないかなと思いました。てかそうしないとオリジナリティ出ないなって非常に思いました。ジョジョのねあの絵柄とか、あとはジョジョたちって言われるジョジョのキャラクターって奇妙なあのポージングをしてるんですよね。それってあの何から来てるかっていうと、あの彫刻から来てるんですよ。であのミケランジェロの彫刻の動きをそのままモチーフとしてあのキャラがしてたりとかして、その荒木先生が自分が好きな影響を受けてるその絵画とか彫刻から漫画にこうそのエッセンスを生かしてるっていうのはね結構面白かったですね。うん、そうそうっていうのをなんかこの2日間でねあの見てきました。東京に行ってジョジョ展とジャンプ展2つ見てきてね、 でね、改めて思ったのはね、本当に僕は漫画を読んできたなと思いました。今まで漫画好き、漫画の話をするとですね、すごいマニアックな人が出てきたりとか、あとはちょっとね、人気の作品を好きだっていうとね、ミーハー扱いされるんですけど、まあ僕はそういうのはね、本当にすごい心を打たれ弱いのでやめてほしいなと思ってるんですけど、まあ漫画は好きです。その読書量とか知ってる数とかは少ないかもしれないんですが、まあとはいえね、漫画ずっとちっちゃい頃から読んできたし、やっぱ作品とか見るのは本当に好きですね。今も映画とか一切見ないんですけど、僕漫画めっちゃ読むんですよ。でやっぱその漫画のなんかキャラクターのセリフとか、なんかこう胸が熱くなる瞬間っていうのは、やっぱりこう自分のね、なんか価値観を形成してるのかもなと思いました。うん、ジョジョもね、結構好きなセリフとかいっぱいあってね、なんかことあるごとにそれが浮かんでくるんですよ。僕がね、一番好きなのはジョジョの7部スティールボールランっていう話があるんですけど、そこに出てくる、まあ、主人公の相方がですね、なんかそのレースを走る、ちょっとこれあんま時間ねえな、まあどんなこと言うかっていうと、なんか俺たちは常に最短の道を心がけたが、最短の道は遠回りする道こそが常に最短だったっていうんですよ。これね、間違いないなと思ってて、そのどんなことでも最短ルートで行きたいと思うけど、やっぱね、いろんなことをやって失敗して、軌道修正をしまくって遠回りしてやっと何かにたどり着くと思うんですね。で僕のブログはそんな感じでした。なのでやっぱ遠回りすることが成功への近道なんじゃないかっていうのは、ね、そのジョジョのキャラクターが教えてくれる大事な大事な要素ですね。ということで、今日ごめんなさい、ちょっと駆け足だったんですけど、まあジョジョ展とジャンプ展行ってきたよっていうお話でした。さよなら。